恋がしたい。 TM さんとの文通、いちご通信ナンバー79より。今回は特別に TM さんとの文通を掲載します。 TM さんの叫びは多くの自立を目指す障害者が経験してきたことだからです。 TM さんの手紙の後に幼いの返事をつけました。幼いさんへ、突然こんな手紙を差し上げることをお許しください。私は重度の障害者、脳性麻痺です。ここ3、4年自立のことを考えています。自立といっても、私たち重度の障害者にとって 99% 不可能に近く、他人から見れば、障害者は障害者なりに幸せを見つければいいと言われそうですけど、障害者だって人間です。普通の人以上に夢、希望、欲情を持っているのです。私は今、親元で、何不自由なく生活しています。欲しいものがあれば買ってきてくれ。行きたいところがあればできる限りは連れて行ってくれます。家にいれば何一つ困ることなく楽な人生が送れると思います。親が死ねば施設、国が第二の人生を与えてくれます。でも何かが足りないのです。これまで両親は私を育てるため自分の人生を犠牲にしてきました。普通に子供を育てるのとは違い、私が思っている以上に大変だったと思います。心から感謝しています。でも私も成人して自分の生き方を持ち始めました。このまま他人が与えてくれる楽な人生を歩みたくありません。できる限り自分のことは自分でやって、自分の意思で行動し、何にでもチャレンジしたいのです。その可能性が 1% でも、私は自分の人生を自分の力で切り開いていきたいのです。一人で自立と言ってもどうやっていいかわかりません。一人でできないこともたくさんあります。自立を手伝っていただける人を探しています。そちらのいちご会で、そういう方をご存知でしたら、紹介してください。また、札幌いちご会、ヒューマンケア協会は、どういう活動をしているのですか？詳しいお話を聞かせてください。郵送でお願いします。勝手なお願いですが、よろしくお願い申し上げます。文章が下手で、私の思いが伝わったか心配ですが、あまりくどくどと書いても仕方ありませんので、今日はこの辺で失礼します。乱文で申し訳ありません。お許しください。1989年5月30日、TM。TM さんへ。エネルギッシュなお手紙、ありがとうございました。私がいちご会の代表をしているものです。M さんの文面から私の若い頃のことを思い出しました。私も26歳まで親元で何一つ不自由なく暮らしていました。でも何かが違うと思いました。障害を持たない人たちは時には親に逆らって自分の人生を切り開いています。それが私にはできないのか、と悔しい思いをしました。でも、27歳の時、スウェーデンに行き、自由に生きている障害者たちと出会い、親にすがって生きるのはやめようと思いました。M さんは何歳ですか？重度といっても、これだけはっきりとしたワープロの手紙が書けるのですから、あなたの自立の可能性は 1% ではなく、99% だと思います。ただあなたはその方法を知らないだけだと思います。親がどこにでも連れて行ってくれるのであれば、ぜひ札幌に 観光がてらいらしてください。別紙いちご通信と黄緑色のビラにある通り、今年8月27から29日までピアカウンセリング講座を開きます。あなたが知りたいと言っていたヒューマンケア協会の人たちと一緒に行います。親と一緒に来られても、親はどこか札幌を観光していただき、あなたはこれから自分がどうして生きるべきか、きっとこの講座に出席すれば見えてくると思いますよ。一生懸命歩いてドアを何度も叩き、自分の考えをぶっつけなければ、自立は 0% で終わってしまうかもしれません。諦めなければ 100% です。またお手紙ください。そして8月27日にいらしてくださることを信じています。ファイトです。1989年6月22日、幼い。幼いさんへ。この間は電話でうまくお話ができなくてごめんなさい。先週の土曜日、札幌行きを親に切り出したのですが、予想通り猛反対を受けました。特に母親には参りました。母親の言い分は、理想と現実は違う。理想を追い求めていると必ず失敗して自分が惨めになるだけ。お前は自分の置かれている立場をよく考えて行動しなさい、と言われました。また、これからお前がやろうとしていることは、日本の障害者のトップレベルを歩むことで、決してお前のできることじゃない。私もそう思います。ただ、経済力が低いことで諦めてよいのでしょうか。幼いさんのお母さんも同じだと思いますが、これまで私をどのように育ててきたか、私だってわかります。その話を泣きながらされると、すごく弱いのです。後の問題はお金です。父親は家で一人で商売。母親も近くの工場へパートに行っています。この前もお話しした通り、弟もその中で大学に入り、親としても10万円という旅費は右から左へは出せないでしょう。そんなことで今回は説得に失敗しました。でも私は諦めません。もう一度親という厚い壁にぶつかりたいと思います。親に感動される覚悟で行くのですから、絶対に失敗は許されません。ピアカウンセリングにどういう方が集まり、どういうことをするのですか？詳しく教えてください。親に逆らってまで行く意味があるかどうか、まだわかりません。もしそれが私にとってプラスになるのであれば、絶対に行きたいと思います。よろしくお願いいたします。障害者が親から離れるのは難しいことですね。今日はこの辺で失礼します。1989年6月30日、TM。TM さんへ。力強いお手紙、ありがとうございます。あなたの手紙を読んでいると、涙がこぼれそうになります。諦めないでほしい、頑張ってほしい、夢を捨てないでほしい、と心で祈らざるを得ません。本当に悔しいですね。親のとてつもない愛は、時として我が子を殺します。理想を追いかけることをやめたら、もう人間ではありません。多くの障害者は、夢を持ち私のところに訪ねてきますが、親の大きな愛、エゴに包み込まれ、かえって家に閉じこもってしまいます。そして、親がやっとあの世に行ってくれたときは、もう障害者自身が無力になって、山奥の施設で一生過ごし死んでゆくことになります。そんな光景を何度も見せつけられると、私は時折、障害者たちに声をかけるのが嫌になってしまいます。本当に悔しい、悲しい、 情けない。この怒りをどこにぶっつけていいのかわからないのです。ここで死んでもいい。自分のやりたいことをやって死ねるのなら、と私は自分にいつも言い聞かせていました。お金が苦しいと言いますが、あなたは自分に月どれくらいの障害基礎年金が出ているのか知っていますか？地方によっても違いますが、いろいろ加算すれば8万円くらいは出ているはずです。自分の年金、給料をいくら家に入れるか、いくら自分の小遣いにするのか、いくら貯金するのか、自分でやっていますか？きっと親に任せっきりではないでしょうか。私も20歳頃まで何でも親任せでした。私の生きる道は親が作ってくれると思い込んでいました。でも私の方が若い。同じ日にはお墓には行けないことを知りました。親任せの生き方はやめようと決心した日から毎日親と喧嘩でした。しかしそのうち親も根負けし、言っても無駄だ、放っておけというふうになれば閉めたもの。障害を持たない人たちも親に逆らいながら大人になってゆく。そして自分が親になったとき同じことを繰り返すというのが人間の歴史です。ただ障害者は今の世の中の仕組みのままでは親に抵抗できない。親に捨てられては生きられないという恐怖があるから夢を捨ててしまうのです。でもやっぱり親は先にあの世に行ってしまうのです。一生あなたの生涯には付き合えないのです。親が障害者の我が子にやりたいことをやらせないことは非常に無責任な愛だと思います。1年、1ヶ月、1日でも若いうちに社会の厳しさを知らせることが親の我が子に対する最大の子育てだと思いますが、今の親は間違っています。子供が親の生きがいになってはいけないのです。それは障害者でもそうではない人でも同じです。ピアカウンセリングとは何かといえば、あなたと私のこの手紙のやりとりがまさにピアカウンセリングなのです。私はあなたと同じ障害者。私の経験したことをあなたに言っている。もうこの手紙で私はあなたにカウンセリングをしているのですよ。札幌に来ることの意味は、カウンセリングの会場に来ることではなく、あなたが親と戦い、勝利し、一人で汽車に乗ったり、飛行機に乗ること。そして、あなたが夢と勇気を持てるようになることです。途中で言葉がうまく通じなくて、警察に保護されて家へ帰されるかも。それでも、あなたの行動は間違っていないのです。札幌に来る際、事前に思いつく必要な言葉を、すべてノートに書いておくことです。そして必要があるたびにそのノートを指で指し伝えることです。そんなことを準備しておくといいと思います。あなたの勇気を信じます。待っていますよ。この手紙、ご両親に見せてください。どんな答えを出すのか。またお手紙ください。ファイト。1989年。7月7日、幼い。幼いさんへ、お手紙ありがとうございます。幼いさんのお手紙を読ませていただき、私のことをどれほど思っていてくれるかわかります。本当にありがとうございます。結論から言います。今回の札幌行きは諦めようと思います。これは言い訳かもしれませんが、私は親に負けたのではなく、お金に負けたのです。本当に悔しいです。情けないです。もし、親に経済力があり、私にお金があれば、親に殺されても冒険をしたいです。自信もあります。実は、父親も軽度ではありますが、障害者手帳を持っています。今の時代なら、 父親の障害なんて障害のうちに入りません。でも父親が就職した頃は今とは違い、少しの障害でも一般の企業へ就職することは難しいことでした。そんな中で私のような子供をどこの施設にも預けずに自分の手で育ててくれました。それは並大抵のことではなかったと思います。本当に両親には言葉で言い表せないほど感謝しています。家で障害者じゃない男は弟一人です。両親はその弟だけは一人前にしたいというのが願いです。両親は弟の幸福はお前の幸福と考えています。でもそれは違うと思います。弟だってやがては結婚し自分の家庭を作るでしょう。そんなところへ行けるわけないし、親が死ねば今のままでは当然施設行きです。もし弟が月に二度でも週に一度でも面会に来てくれても、それこそ私が惨めになると思います。弟はお嫁さんと子供を連れてくるでしょう。その時、俺はどう思うでしょうね。弟も立派になって俺のところへ来てくれて嬉しいとは思えませんでしょう。俺はそんなに人間ができていません。毎日毎日、規則だらけの生活で、自分の行きたいところへ行けず、自分より年下の職員を先生と呼び、そんな中で弟の幸福を喜べますか？そんなことも我慢できない私は、わがままでしょうか？そんなわけで、両親は、今は頭も金も弟のことでいっぱいです。家の経済力では、私の年金でさえ使わなくては、弟を大学へはやれないのです。私としても、大学ぐらいは出してあげたいと思います。今回の札幌行きは諦めましたが、自立への夢は諦めません。テレビドラマを見て感動し、こうして幼いさんと手紙のやり取りをさせていただけるのだって、私にとって大きな進歩だと思います。今私が自由になる金は、今年の1月から通ってる作業所の給料3000円前後だけです。その金を貯めて札幌に堂々と行きたいと思います。その時はよろしくお願いいたします。私が自立したい理由がもう一つあります。それはセックスです。私だって体は不自由だけど健康な男です。綺麗な女性を見れば、キスしたい、抱いてみたいと思うのは当然ではないでしょうか。でも、障害者の性はタブーです。実際に、顔は歪み、口からよだれを垂らしてる男と寝る女性はいないでしょう。これはいけないことと思いますが、セックスを買ってでも男になりたい。このまま、童貞のまま死にたくありません。親元ではセックスを買うことはもちろん、セックスに関する雑誌やビデオを中学生のように親に隠れて見ることしかできないのです。人間にとって食欲と性欲がなくなったら終わりだと思います。幼いさんはどう思われますか？いちご通信を毎月読みたいと思います。どのようにお金を送ればいいのですか？教えてください。これからも文通してください。その中でいろいろと教えてください。長々と下手な文章を書いて申し訳ありません。お許しください。では、今日はこの辺で失礼します。お体をお大切に。1989年7月13日、TM。TM さんへ。お返事。ありがとうございました。本当に残念です。それぞれの家庭の事情があると思いますが、やはりあなたは自分に負けたような気がします。大の男が1ヶ月自由になるお金が3000円では、何年経てば札幌に来られるのでしょうか。 タバコや酒をやめたくらいでは、あなたは若いうちに自由にはなれませんね。弟さんにご家族の皆さんが期待するのはよくわかりますが、弟さんの荷が重すぎると思います。あなたの年金までつぎ込んで大学に進学するという考えは、絶対にやめた方がいいと思います。弟さんが本当に大学に行きたいと考えるのであれば、働きながら、奨学金を使いながら行けばいいと思います。そうした方が、弟さんも自分の人生の選択権が広がるのではないですか？親が子供の将来を縛るのは、日本の福祉が貧しいからです。親も子も、それぞれ独立した人間です。年金を生活費に入れていることには、そこの家庭の事情があるのでしょうが、弟の学費まで年金からというのはおかしいと私は思います。やっと弟さんが大学を出て就職をして結婚したとき、それからあなたの旅立ちですか？それは悲しすぎます。たくさんの仲間たちと接し、障害が重ければ重いほど、一ヶ月、一日でも早く若いうちに自立した方がいいのでは、と思います。鉄は熱いうちに打て、ということわざ通りです。でも、命がけで育ててくださった親には、なかなか逆らえないという気持ちも痛いほどわかります。でも、まず、自分を真剣に愛することから始めてください。きっと何かが見えてくると思います。あなたが異性を求める気持ち、痛いほどわかります。一度でいいから女を抱いてみたい。そうすれば思い残すことはないと思いでしょう。親のそばにいれば不可能なことです。自分を求めてくれる女なんているまい。だからお金で、と言いますが、月3000円ではいつのことか。お金で女を買うのは、男が女を低く見ているから。では、女がお金で男を買うと言ったら、あなたはどう思いますか？驚くでしょう。本当にあなた自身がエネルギッシュに生きれば、きっと可愛い女性は現れると信じます。お金でセックスしても、本当に気持ちいいですか？その時は肉体だけの快楽でしょう。その後は虚しさしか残らないでしょう。それでも経験したいという答えが、あなたから帰ってくるでしょう。私は今の夫以外にボーイフレンドは何人もいました。でもお金で買ったことはありません。幾度失敗しても諦めないこと。本当に自分を愛することができたとき、あなたを愛してくれる女性は現れると思います。歪んだ顔も思わず出てしまうよだれもまた自分の現実なのだと。開き直ることだと思います。私も若い頃、自分が嫌いでした。でも、たくさんの人と会い、たくさんのことを経験したとき、少しずつ自分が好きになってきました。そんなとき、少し惚れてくれる人が現れ始めたのです。せっかく引っかかった男に振られたとき、また自分の障害を呪いました。でも、またチャレンジしました。失敗は人を成長させてくれます。あなたもこれから失敗の旅が始まるのですね。何度失敗するか競争しましょう。失敗の数が多いほどあなたを大きくさせます。親の言うなり施設にいれば、あなた自身の失敗は一度も経験できないでしょう。失敗は親や職員が後片付けするからです。なんだか長い手紙になってしまい、ごめんなさい。あなたはとっても原稿がうまいですよ。ずーっと自分の考えを書いてください。そして私と文通しましょう。恋が芽生えたら困りますが。今までのあなたと私の手紙のやりとりを、そのまま匿名で、いちご通信に載せてもいいですか？絶対に秘密は守ります。あなた宛にファンレターが私に来たなら、 私からあなたにそっと送ります。返事をするかしないか、あなたが決めてください。この手紙は、全国の在宅の仲間たちへの祈りがこもっています。あなたの思いは、100人、1000人、1万人の障害者の叫びです。どうか諦めないで、一日でも早く札幌にいらしてください。待っていますよ。また返事待っています。1989年7月18日、幼いさんへ、お手紙ありがとうございました。幼いさんからお手紙が届き、ほっとしました。先日の手紙の中で、人間としてとても恥ずかしいことを書いてしまい、心を痛めています。それは女性への差別です。私たち障害者が差別を受けて、どれほど悲しかったか苦しかったか。それを忘れて、自分の欲望に任せてあんなことを書いてしまい、反省しています。本当にごめんなさい。でも、10代の頃から性に関していろいろな思いがありました。このまま俺は男になれずに死んでいくのか、とか、セックスができるのならそのまま死んでもいい、とさえ考えたこともありました。そんなこんなであんなひどいことを書いてしまいました。心からお詫びします。ごめんなさい。実は私にも好きな人がいました。好きというか、一つの憧れでした。その人は、ボランティアサークルの人で、1年に2、3回しか会えず、会っても天気の話をするぐらいでした。何か他の人とは違うと思っていましたが、本当に好きだと感じたのは、彼女が結婚するという話を聞いてからです。友達から電話でその話を聞いたときは、ふう、はあと言っていましたが、そのうち顔が熱くなってきました。そのとき私が泣いたのは、彼女が結婚することもありましたが、いつまでも親の言いなりで、他の同じ年代の奴らは親になっているのに、なぜ俺だけが親の支配下の中で子供でいなくてはいけないのだろうと思ったからです。その日、私は酔いつぶれるまで飲みたかったのですが、親に買ってもらったのは缶ビール一本きりでした。一本なんてコーラを飲むのと同じです。24歳の男が失恋したのですから、悪友と夜通し飲み明かすでしょう。結局、私たちは親から離れない限り、金も酒もタバコも恋愛も自由にはなれないのです。幼いさんの言う通り、一日も早く自立したいです。弟の大学ももちろん夜間部です。昼間はバイトをしています。母親は、自立には反対じゃない。ただ、弟は今しか時間がない。今やってやらないとダメ。お前には時間がたっぷりある。弟のことが終わるまで待ってほしい。と言いますが、私は、待っていいか疑問に思います。私だってこんな体です。あまり時間がないと思います。幼いさんは私の文章がうまいとおっしゃってくれましたけれど、作文を書くのも嫌いだったし、決してうまくはありません。ただ真実を書いているからうまく見えるだけです。私の手紙をいちご通信に載せていただけるというお話、とても嬉しいです。私の考えを多くの人たちに読んでいただけるからです。ただ、多少アレンジしてください。例えば、父親の職業を変えるとか。よろしくお願いいたします。札幌も暑いと聞きました。お体には十分お気をつけください。今日はこの辺で失礼します。PS幼いさんと恋が芽生えたら困ります。不倫は嫌です。旦那様にもよろしくお伝えください。車椅子からウインク原作本はどうしたら買えるのですか？1989年7月25日、TM TM さんへ。お元気ですか？あなたから返事が来て、ほっとして嬉しく思っています。この前は少し厳しいことを言ってしまい、もう手紙が来ないのではないかと思っていました。でも、はがきで、親と本当の話し合いができるようになってきたと書いてあったこと、嬉しく思いました。10段の階段は、いっぺんには上がれませんものね。一歩一歩、二歩上がって三歩落ちることもあります。それが人生です。でも、きっと、登っているうちに何かが見えてくる。何かをつかめると思うのです。あなたが女性を知りたいという気持ちは恥ずかしいことではありません。当然のこと。障害を持たない男たちは、お金で女を買って、そうしてお金で買う虚しさを知り、精神を動かす恋愛をするパターンが多いでしょうね。でも障害者は親に管理されているので、ポルノ雑誌一冊買えない現実があります。私は女としてあなたに女を買いなさいとは言えません。でも、女性の温かな肌に触れてみたいと思う心は、とても素敵なことです。お金で割り切ってやらせてくれる女性もいますから、やってみることも人生勉強かもしれません。でも、やっぱり悲しい、寂しいです。きっと、あなたがこういう手紙を書き続けたなら、本当に愛してくれる女性が現れるのではないかと、私は祈る思いです。今まで多くの仲間たちが、異性のぬくもりを知らずに死んでいったことは間違いありません。何回振られても諦めないこと。人を好きになることは、最も大切な生きるエネルギーになります。親元では焼け酒が飲めないとのこと。私もそうでしたよ。失恋して涙が止まらないときも、母親の前では目にゴミが入ったと言って必死でごまかしたつもりでした。障害を持ってしまうと、姫事ができないのですよね。本当に腹が立つ。あなたが札幌に来たときは、酒を浴びるほど飲みましょう。そして一緒に泣いてあげる。当たり前のことが、なぜ障害を持ってしまうとできないのか。これは、どんなに知識の高い人に聞いても、障害を持った人にしかわからないことです。文章がうまいといったことは、お世辞ではありません。素直に自分の心を相手にぶつけること。これが、ものを書くときには、とても大切なことです。手紙を書くことは、文を書く一番のトレーニングになります。私のような、もうおばさんではなく、もっと若い女性と文通、ラブレターをし続けると、あなたは偉大な作家になれるかも。本当に物を書くことは学歴ではなく、どう自分が素直になれるかということです。私と恋が芽生えたら困るということ。夫に気を使ってくださりありがとう。夫はあなたと同じ年です。私はしょっちゅう、夫以外に目で恋をしています。ああ、いい男だな。一度話をしてみたいな。と、とても気の多い女です。他の男性を素敵だなとか尊敬することは、肉体関係がない限り、大いにすべきだと思います。夫以外目に入らなくなったら、私のエネルギー源はなくなってしまいます。精神的に心を支えてくれる人、愛人をたくさん作るべきだと思っています。危険な考えかしら。尊敬と愛とはいつも隣り合わせです。私は欲張りな女ですから、尊敬する人は一人でも多く作りたいと思っています。この文通、通信に載せてもいいとのこと、感謝いたします。きっと共感する手紙が来ると思います。またお便りください。車椅子からウィンクはどこの本屋さんにも売っていますが、今回私があなたにプレゼントします。面白かったなら回し読みはしないでお友達に買ってくださいとコマーシャルしてください。 サインしますね。お元気で。1989年8月1日、おさない。おさないさんへ。こちらは蒸し暑い日が続いています。札幌はいかがですか？車椅子からウィンクの原作本をくださいまして、ありがとうございます。一気に読んでしまいました。読ませていただき、同感するところがたくさんあります。一番同感したのは、細切れケアのことです。やっぱり、一人で生活をするのですから、できることは自分でやり、できないことは自ら、これやってくださいと命令しなければいけないと思います。言葉は悪いけれど、一日中介護者がべったりというのは、自立の意味がないと思います。障害者といっても、いろいろな障害があります。その中の脳性麻痺をとっても、障害は人それぞれ違います。おさないさんのように、手は使えないけれど、足で何でもやり、言語障害もあまりない人。私のように、歩くことは全くできないけれど、手が少しでも使える人。それぞれに合ったケア、ケア時間が必要だと思います。私の場合、トイレも食事を食べることも掃除もできます。洗濯だって洗濯機が低い位置にあればできると思います。あとは食事を作ることとお風呂です。夕方2時間ぐらい来てくれれば生活できると思います。だけど、それだけじゃダメです。せっかく管理生活から離れるのですから、たまにはタバコも吸ったり、どこかへ飲みに行ったり、コンサート、福祉関係じゃないやつに行ったり、普通男がやることはみんなやりたいです。私が自立するところは、今住んでいる栃木県田沼町というところが一番いいと思います。だけど、ここは田舎で、そういう運動を一緒にやってくれる仲間もいません。それでもやれと言われそうだけど、私一人ではどうすることもできません。やったとしても、何年何十年かかるかわかりません。本当に、田舎は障害者にとって住みづらいです。堂々と選挙にも行けません。私はどんなことを言われても関係ありませんが、親です。だから、まだ一回も選挙にも行っていません。選挙にも行けない社会を、私が自由に人間らしい暮らしができる街に変えることは、私が生きている間にはできないでしょう。たとえやるにしても、親がそばにいては運動はやれません。だから、私は東京に行きたい。決して東京に憧れてはいませんが、人、親の顔色を見なくて済むところへ行きたいです。おさないさんはどう思われますか？ワープロが治ったら、八王子ヒューマンケア協会に手紙を書くつもりです。今はお金がないので無理ですが、グループホームの形でもいいから、一日も早く自立したいです。おさないさんからも、ヒューマンケア協会の方に、私のことを伝えてください。よろしくお願いします。家に電話はかけないでください。先日、親がドライブに誘ったのですが、私は行かなかったのです。昔の私なら、喜んでついて行ったでしょう。日頃は、家と週に二度の作業所。家にいるよりマシだと思い、いつも後をついて行っていました。でも、どう考えてみても、24歳の男が親とドライブに行って面白いと思いますか？まだ私に子供でもいて、おじいちゃんおばあちゃんと行くのなら別です。まるっきり子供の立場で後部座席に座らされていくのです。目に飛び込んでくるのは仲の良さそうなカップルです。親にしてみれば私を思って連れて行くのでしょうけどね。私はプロ野球が好きです。近くにイースタンリーグ2軍が来るので、電動車椅子で 一人で行こうと思います。近くといっても車で30分ぐらいかかりますので、近くまで車で送ってもらい、あとは一人で行こうと思っています。自分でチケットを渡すのも自立する上での勉強だと思います。その報告はまたお知らせします。大地くんは今4歳ですか？かわいいでしょうね。お会いしたいです。自分のことばかり書いてしまってごめんなさい。車椅子からウィンクをもう一度読んで感想を書きます。今日はこの辺で失礼します。お体にお気をつけください。大地くんにもよろしく。1989年8月7日、TM。